新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は4月の5日月曜日です。今日のニュースいきましょう。タイ中央銀行が2022年にリテール型 CBDC を試験予定。日銀、中央銀行デジタル通貨の実証実験開始。IRS が暗号資産取引所クラーケンの顧客情報入手のために裁判所へ要請。 3IQ とコインシェアーズがカナダでビットコイン ETF の発行計画。 JCBA がデジタルマネー分類表を公表。ウェブメディアにコメントしてビットコイン報酬も。ブロックチェーン活用のコミュニケーションアプリリンクス正式リリース。
一つ目のニュースいきます。タイ銀行が2022年第2四半期にリテール型中央銀行デジタル通貨リテール型 CBDC を試験運用する予定であることを明らかにしたというニュースです。なお CBDC についてはホールセール型 CBDC とリテール型 CBDC の2種類に分けられて説明されることが多いですが、ホールセール型は中央銀行と民間銀行など金融機関が利用、一方でリテール型は個人や企業が利用するものと考えられています。タイ銀行はリテール型 CBDC について、リテール型 CBDC は物理的な銀行券に匹敵する中央銀行が発行するデジタル形式の貨幣であり、オンライン・オフラインを問わず金融取引に利用することができますと説明しています。またタイ銀行はリテール型 CBDC に関する試験運用の目的として、タイ銀行がリテール型 CBDC を探索する主な目的は市民がより便利で安全な金融サービスを利用できるようにすることを目指しているからです。さらにリテール型 CBDC の開発は効率的で費用対効果の高いテクノロジー主導の未来をサポートし、より多様で革新的な金融サービスの開発に貢献すると考えていますと説明しています。そしてタイ銀行はリテール向けの CBDC 開発は国として重要なマイルストーンとなることから、開発者や一般利用者向けにレポート The Way Forward for Retail Central Bank Digital Currency in Thailand を公表しました。補足をします。タイ銀行はこのレポートで CBDC の発行にはリスクも伴います。私たちはリテール型 CBDC に関連する3つの主要な懸念事項を特定しています。それは1、金融仲介機関が不必要になること。2、特に金融危機の際の銀行の役割が低下。3、CBDC システムに対する高いセキュリティ基準と国民の信頼の維持です。しかしこれらの懸念は CBDC 自体の設計やその他の手段によって軽減することが可能だと考えていますと説明しております。タイは2018年から CBDC へ取り組みを開始しており、他国に比べて CBDC に関する知見が溜まってきているように思います。
続いてのニュースいきます。日本銀行が中央銀行デジタル通貨 CBDC の実証実験を開始したことを4月5日発表しました。今回の概念実証フェーズ1においてはシステム的な実験環境を構築し、決済手段としての CBDC の中核をなす発行、送金、監修等の基本機能に関する検証を行う予定ということです。なお、この実験の実施期間は2022年3月までの1年が想定されています。補足をします。日銀は同行決済機構局に昨年7月20日付でデジタル通貨グループを新設し、デジタル通貨発行の課題を探る専門組織として中央銀行によるデジタル通貨を発行する際の技術的な課題や法制度上の問題点を検討や民間を含めた決済システム全体の課題の調査を行っていました。その後、昨年10月9日に日銀は中央銀行デジタル通貨に関する日本銀行の取り組み方針を公表。この方針で日本銀行は今後中央銀行デジタル通貨に対する社会のニーズが急激に高まる可能性もあるとし、現時点では CBDC を発行する計画はないが、決済システム全体の安定性と効率性を確保する観点から今後のさまざまな環境変化に的確に対応できるようしっかり準備しておくことが重要であると考えているため、個人や企業を含む幅広い主体の利用を想定した一般利用型 CBDC について日本銀行の取り組み方針を示すこととしたとしていました。なお、この資料には概念実証フェーズ1は2021年度の早い時期に開始することを目指していると記載がされていました。記事に関連ニュースについてリンクを貼っておきますので、ぜひこちらも合わせてご覧いただければと思います。
続いてのニュースいきます。 IRS アメリカ合衆国内国歳入庁がサンフランシスコに拠点を置く暗号資産取引所クラーケンの顧客に関する情報を入手するため召喚状を提出し裁判所に要請を行ったというニュースです。これはジョン・デュー召喚状と呼ばれるものです。ジョン・デュー召喚状は IRS が納税者の名前や身元を把握していない場合に調査を行うために使用する手段です。裁判官はあるグループの人々が税法に違反していると推定する合理的な根拠があり、そのような情報が他の方法では得られない場合、召喚状を承認することができます。なお、アメリカ司法省税務局と IRS が召喚状を執行する責任を負っています。今回 IRS が提出したジョン・ドゥ召喚状の内容は2016年から2020年までのいずれかの時点で取引所で少なくとも約220万円の暗号資産を保有していた全てのアメリカ人納税者の口座詳細を提供するようにクラーケンへ要求するものとなっております。これに対してジョセフ・スペロ判事はアメリカ政府が正当化しない限り登録情報や取引履歴を対象としたこの要求を承認する準備ができていないと説明しています。クラーケン広報担当者は、クラーケンは顧客記録に関する召喚状を受け取っていません。クラーケンは私たちが活動するすべての国、地域の法律、規制の要件を遵守しています。すべての規制当局からの問い合わせを慎重に検討し、適宜回答していますとメディアディクリプトにコメントしています。また、アメリカ司法省税務局はステーブルコイン USDC でコインベースと提携しているサークルに対しても、ジョン・ドゥ召喚状を送達する権限を得たことを発表しています。そしてこの召喚状はサークルが2018年に買収し、その後同社からスピンオフした取引プラットフォームポロニエックスにも適用される予定とのことです。
続いてのニュースいきます。カナダ最大のデジタルアセットマネージャーの 3IQ がイギリス大手デジタルアセットマネージャーのコインシェアーズとカナダにおいてビットコイン ETF 発行に向け提携したことを4月1日に発表しました。なおリリースによると2社の合計資産運用額は70億ドル、日本円にして約7700億円となるようです。また 3IQ はこの ETF、 3IQ コインシェアーズビットコイン ETF の最終目論見書をカナダの規制当局に提出し受理されたことも合わせて発表しています。このビットコイン ETF が承認されることになれば4月上旬にトロント証券取引所 TSX に上場する予定ということで、カナダドル建てで BTCQ、 アメリカドル建てでは BTCQ.U のティッカーシンボルにて取引されるということです。なお 3IQ は昨年4月よりビットコインファンドである QBTC、QBTC.U を TSX にて提供を行っています。またコインシェアーズは今年1月よりスイス証券取引所にてコインシェアーズフィジカルビットコイン BITC の提供を開始しています。続いてのニュースいきます。一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会 JCBA がデジタルマネーの特性を整理した分類表を4月2日に公表しました。リリースによるとこの分類表は今後の政策提言等を行う上でデジタルマネーの特性や代表例をまとめたものであるということです。この分類表作成はステーブルコインの国内の取り扱いについては定義が不明確で様々な見解が乱立している中で、同協会のステーブルコイン部会がステーブルコイン CBDC を含むデジタル通貨や暗号資産、電子マネーといった講義におけるデジタルマネーの代表例を示し、その特性を分類することでステーブルコインの特徴の把握を行ったということです。JCBA ではこの分類表がステーブルコインとこれらデジタルマネーの違いは何かという疑問に対し道しるべとなることを期待しているということです。記事に資料のダウンロード先リンク貼っておきますので、ぜひ気になる方は合わせてご覧いただければと思います。続いてのニュースいきます。リンクス株式会社が暗号資産を無料で送受信できる次世代コミュニケーションアプリリンクスを4月5日に正式リリースしました。リンクスはプルーフオブステークと非同期 BFT のコンセンサスアルゴリズムを採用する DAG ベースの分散ネットワークミクシーネットワークを活用しています。なおこのアプリには暗号資産ウォレット機能が実装されており、携帯番号と6桁のピンコードのみで利用が可能ということです。そしてリンクスでは一般的なメッセージアプリのように暗号化された通信によるメッセージのやり取りができ、そこにビットコインなどの暗号資産の送受信もできる仕組みが組み込まれているということです。またリンクスは国内暗号資産メディアコインポストと提携も合わせて発表しています。アプリリリースの記念としてコインポスト上にコメントをするとビットコインがもらえるキャンペーンや月間いいね数ランキングに基づいた追加インセンティブを配布するキャンペーンを実施するということです。なお今回コインポストに実装したこのプラグインはどのウェブサイトにも導入可能ということです。プラグインを導入すればビットコインの報酬やトークンエコノミー設計が可能なコメントシステムをリンクスログインを通して実現できるということです。また今回のリリースではテスト期間中好評だったリンカーズチャットに加え、新たに仮想通貨雑談、仮想雑かっこ仮とニュース雑談、ニュースアンテナのルームが追加されたということです。 新しい経済とコインポストがお送りする YouTube 番組コネクトにてリンクス代表の加賀見貴人氏とリンクス取締役 COO のサニーワン氏にリンクスの理念やマイクロペイメントで変わる世界について語ってもらっておりますので、ぜひ合わせてこちらご覧いただければと思います。はい、本日のニュースは以上となります。そして先ほどもお伝えさせていただいておりますが、新しい経済とコインポストがお送りする YouTube 番組コネクトにて新たなコンテンツ、あなたの行動でビットコインが手に入る時代に、リンクスが日本で目指すトークンエコノミーという形で新しい動画アップさせていただいております。こちらぜひ合わせてご覧いただければと思います。はい、このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースや記事、そして動画もサイトの方に上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち公式ツイッターの運営も行っております。公式ツイッターでは記事の新着や記事に追記などがあった際に更新通知としてツイートをさせていただいておりますので、ぜひ情報を素早くキャッチアップしたい方は新しい経済公式ツイッターの方のフォローをよろしくお願いいたします。新しいひらがな経済漢字でツイッター上で検索していただければ見つかると思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。